今日の福音からお話ししたいと思うんですが、少し回りくどくなるかもしれませんが、実は前の週1週間まるまる中国の上海のから北に2時間ほど行ったところの南東という700万の人口の大きな町で MU のアジア会議に行ってきてたわけですが、この中国の教会が MU のアジアのネットワークに加盟したのは10年ぐらい前でしょうか。実際に会議に代表を送るになったのは確か2013年からだと聞きましたけれども、とてもまだ日が浅いんですけれども、日本は、40年近くなるわけですが、この中国のこの MU の活動の何と言いましょうか、その広がりの速さというのは今の経済成長に見合うようなものすごいスピードで4000組の夫婦たちがもう体験してて、そして中国を除いて11カ国、今12カ国がネットワーク作ってますけれども、このただ台湾の人たちはさすがにビザが下りなかったようで今回は欠席でしたけれども、そういう各国からの代表といっても基本的には夫婦と司祭ということで50人ほどになるわけですけれども、そういう私たちにとってはカトリックのそういう思想に基づいた福音に基づいた純粋な教会の活動を中国が受け入れたということには私は行く直前まで半信半疑というか、聖職者はいろんな荷物をチェックされて宗教活動は禁じられているんだというふうな話が耳に入ってたりして、ストーラとかこのアルバとかそういうのをトランクからやっぱり危ないかなと思って取り出したりして行ったわけですが、この中国の教会は、私たちを受け入れた教会はいわゆるオープンチャーチといって政府公認の教会であるわけです。いわゆる地下教会といって政府が公認しないバチカンだけがというかバチカンにしっかりつながってて、バチカンに忠誠を尽くしている教会もあるわけですが、公の活動とかが許されているのはそういう政府公認ということで、政府、皆さんもある程度ご存知かもしれませんが、中国の教会の司教様たちの中にはいわゆる政府が任命した司教様がいたり、つまりローマとは無関係に自分たちの司教を立てたりするということがあって、教会法的には無効な除会を受けた司教ということになっている人もいるようで、そしてその司教のもとで司祭になった司祭たちもまた無効というか、きっとそうだろうと思います。でも私たちを招いた、一緒にミサをしたカテドラルでミサをしたりしたんですが、その司教様がそういう人なのかどうか知る由もありません。ただ信者たちはというか、司教さんも司祭たちもそうですが、全く私たちと同じお祈りをし同じミサを捧げて何の違和感もありませんでした。しかしミサには ちゃんと政府のお目付け役がちゃんと、監視に来てたということでしたけれども、1週間の会議の間、何のトラブルもなくスムーズに、進んだわけなんです。で、私たちにはそういうこう分からない、苦悩というか悩みがあるんだろうと思います。つまり政府にすべて隠し事のない活動であるように、教会の姿であるようにということですから、司教様たちも日本の教会が年1回バチカンにいろんな報告をするのと同じように、政府にどの程度か知りませんがちゃんと連絡を取り合っているんだろうと思います。そういう中にあって、信者たちはとても元気なミサオでした。で、男性も女性も本当に元気よく聖歌を歌いますし、熱心ですし、そしてミサが終わって外に出てきますと、あの司教は司教様ですと誰か言ったらしくて、私の前に来てひざまずいて祝福をくださいと。そういう姿はやっぱりアジアの伝統的な、フィリピンであるとかそういう教会ではあったりもしますが、私たちの神学生の頃は帰ってきて司教様に挨拶すると指輪に接吻したりしてしてたものでした。でもそれがもう終わりで、公会議が始まってからはそういうことは全くありませんが、その非常に伝統的な信仰の表し方っていうのは、しっかり保たれていて、その挨拶する仕方が信仰の姿というわけでもないんでしょうが、ミサの雰囲気やその自社をする子どもたちというか青年たち その本当によく訓練されてというか整然としてて、そのミサはとても感動的なものでした。そういう話を、ブログに書いたりしたわけですが、そうすると早速そんな教会と交流したりしてよかったんですか、あれは何でしたか、何の準備もなく、はいあなたシスターにみたいに突然なったりする、そのいわゆるまやかしのシスターがいたりもするって言うんじゃないですかという抗議のような、そういう反応がすごいありました。私たちにはその実情は本当に分かりませんけれども、本当にイエス様の皆をたたえ、そしてローマにはつながっていないとしても、その教会の庭先にはフランシスコ教皇の顔写真の入った横断幕がかけてあったり、全く私たち以上にローマとつながっていると感じたわけですが、そういうミサに毎日預かっている人たちを神様はご覧になって、あんたたちはそう言ってるけれども、あれは本当の教会じゃないんだよとおっしゃるでしょうか。私には思いません。そしてこの政府とも話し合いをしながら、あるいは少しはカトリックとは違うと思いながらも同意せざるを得ない司教さんや司祭たちを神様は叱るだろうかと思ったんです。きっとそうじゃなくて、今日の話にありますように、とんでもない年数の借金を帳消しにしたというこの主人の心こそ私たちが忘れてはならない心ではないか。この下の説明にもありますように、深い共感を表すと、深い共感、すぐ批評してみたり、本当それは木枯らし嵐という評価はできるでしょう。しかし今日の福音はその深い共感を求めているわけですけれども、私たちはそれほど帳消しにするほど の共感を持つことはやはり難しい、できないと言ってもいいかもしれません。ただそういう御父のもとに私たちが生かされているというこの現実を忘れてはならないだろうと思います。またまたま訪れたその2つカテドラルに行ってミサを捧げたわけですが、2つ目の教会はザビエル様に捧げられたザビエル教会ということでした。でそこの主任祭もアメリカで10年勉強してきたと。もちろん政府公認の教会で、彼がどんなふうなバチカンとのつながりがあるかは全く知りませんけれども、私たちに食事を50名ほどの食事をご馳走してくださったり、とても歓迎されました。でその、もう一人の司教様は食事の途中に席を外されてなかなか帰ってこない。どうしたんだろうと思って中国の人に聞きました。あ、心配ない心配ないということで、どうしたんだろうと思ったんですが、やっぱり政府のそういう人に多分連絡を取ってたんだろうなと、まあ、思うわけです。そういうお客をもてなしている時でも、外国人が多い時にはちゃんと連絡するようにという、まあ、申し合わせがあるかどうかも分かりませんけれども、その正解を知らないまま自分で思うわけでだけですが、きっとそうだろうなと思います。そういう時の戸惑いや苦しみというものは本当に私たちには分かりません。まさに妥協の産物であると思われます。でその妥協を神様は許さないでいるんでしょうか。このバチカンとつながらないというのはバチカンが許さないからではありません。政治的なような力が働いて思うようにいかないというだけなんですよね。だからそういう今は、まあ、隠忍自重というか、そういう辛さにむしろ私たちは共感しようとすることの方が大事なんじゃないかと思いました。で確かにあの教会の英語名はパトリオパト、ちょっと下かみそで言えませんが、そのまま訳すると、いわゆるアソシエーション、農業協同組合みたいなの、協同組合の協力の協を書く協会となります。で、そういう自分たちは天主堂という名前を教会に呼びながら、外部の立場としては、あれは教会ではない、ただのアソシエーションという、まあ、いわば決めつけもなされていて、どこで誰がそうしたのかはよく分かりません。やっぱりあれはまがいものの教会という、やっぱり烙印を日本では押されているんじゃないかと思うんですね。で私はそういうその教会の、ま、迎えてくれた MU の皆さんや新聞さんや司教さんたちと親しく交流を持ったりする中で、本当にこの人たちの苦悩の深さを、まあ、慣れてしまえばどうということないということになるのかもしれませんが、をこそが本当に胸が痛い思いをしました。そして聖火の力強さを、力強い聖火を聞けば聞くほど、何か神様に本当に叫んでる、嘆願してるということが痛いほど、まあ、感じたわけなんです。で、まあ、これから、まあ思いました。ザビエル教会に今度は巡礼に行きたいなとまで本当に思いました。そういう、 こう神様もどうしたらいいか手を打ちかねているというこの現実、しかし、まあ、ここにもありますように、この深い共感というのは法と息子が帰ってくるのを見たお父さんのが哀れに思ってというのと同じだと。しかしあの場面だとそんなみすばらしい格好して帰ってくるのは、私たちだったら自業自得と言ってしまいそうなんですが、そうではない。神様はそういうあらゆる条件をなしにして抱きしめてくださる。中国の教会に対してもきっとそうなんだろうなと思うわけです。 で、私たちの日常の人間関係においても許せないと思ったりすることはあるわけなんです。そして心の中で否定的な感情を持ったりもするわけなんです。しかしその時にやはり私たちはこの今日の花、イエス様の例え話を忘れたくないなと思いました。今日は整体祭壇奉仕者の先任式であるわけですが、その池上さんもこれから聖職者としての道を歩んでいくときに、キリストの御からだと言ってご聖体を分かち合っていくときに、あのご聖体を分かち合うと同時にやっぱり自分のこの御父の条件をすべてなしにした一人一人を抱きしめていくだけのその大きな御父の愛をこそ述べ伝えていくんだと、でそのための奉仕者になるんだという思いを新たにしていただけたら、とても嬉しいと思います。